安田夏希がお送りしています G-WAVE JAM THE WORLD。 ここから時代を映すニュースのキーワード、あなたの記憶にファイリング、講談社ケースファイル。ネットでの取引、先ほどもネットの話題でしたけれども、この取引が普及してさらに SNS 上で簡単に契約のやり取りができるようになったことから、海外の事業者が経営するウェブサイトと消費者のトラブル激増しているそうです。そこで今週は海外事業者の悪徳商法について詳しく紹介しています。水曜日のテーマは、海外事業者の悪徳商法が増えているのはどうしてですかということについて。この問題に詳しい行政書士の吉田康之さん、よろしくお願いします。
たまたま本社が米国にあるとかそういったのもありますけれども、まあ本当はですね、本社が米国にありましても、日本の国内で、マルチ商法的なもの、内職商法的なものをやる場合は、これ日本の国の法令が原則及ぶ可能性が高いんですよ。ですから当然契約書を実際に交付したり、その契約書の内容もですね、実は法令、特定商取引に関する法律という法律で、こういうこと書かなくちゃいけませんよというものが決められてたり、あとクーリングオフの適用を受けると、そういったのもあったりしますので、そのあたりをきちんと説明をしたり、こうしなくちゃいけないんですね。ただそのあたりが、こういった本社が外国にあるからというので、おざらいになってたり、不備があったり、そういった点でやや法律違反に抵触するケースも多いかと思います。事実上ですね、先方の方と交渉するっていうのはなかなかハードルが高い。当然言語の壁っていうのもありますし、地域、非常に離れてるっていうところもあると思いますし、あと支払い方法でカード使っちゃってるっていう場合ですね、カード会社をなかなか止めたりするっていうのも難しい。でまたそのカードも決済代行会社とかいろんな間に入ってきちゃったりしてですね、調査把握に時間かかるとか大変な苦労があるわけですね。ですから容易にやっぱりトラブルにあってしまうと解決はいかないなっていうのは現状だと思いますね。それからですね、まあ、今ネット上で簡単に申し込みができるようになってますので、まあ、そういうふうなところがトラブルが増えている原因の一つになっているのかもしれませんね。ソーシャルネットワークサービスを使うっていうのも非常に多くてですね、まあ、LINE 上でファイルやり取りしたりとか、Facebook なんかとかでもですね、やり取りしたりだとか、まあ、そういったもので完結してしまうっていうのは多かったりします。電子上のデータでやるわけですけれども、まあ、申し込み自体もそこのところから申し込みしますっていうふうにやったりだとか、あとはウェブ上のところから入力フォームで申し込みをしたりとかですね。ですから実際に紙とペンとハンコ押すとか、そういったのじゃなくて契約なってしまうというケースも多いかと思います。逆に言うと簡単になってるということは申し込みしやすいってことなので、引っかかりやすいっていうところもあったり、あとは思い直すきっかけっていうのがちょっと弱くなるのかもしれないですね。例えば契約書とかでボンと目の前に出されてですね、じゃあそこに実印ついてくださいとか言われたら、ある程度抵抗感ってあると思うんですけれども、ウェブ上でじゃあ LINE で申し込みしましょう、メッセージ送信なんてやるのは割と気楽にやっちゃいますので、まあ、それが契約になるとかですね、そういうふうな感覚っていうのがなかなか持たない方も多いのかもしれませんね。
講談社ケースファイル。さて、紙での契約書にすると家族の誰かが気づくとことってありますよね。ただ SNS で契約をしてしまうと自分一人で完結できてしまうということで、まあ、他の人が気づきにくい、だからこそトラブルに遭う可能性が高くなるということでした。いろんなサイトを見てていつも怖いなと思うんですけれども、例えばそういう海外の事業者のサイトで本当にこれ個人情報も守られているのかなということであったり、万が一その個人情報が流出してしまった場合はどういう手続きをすればいいのか、一体誰にこれを訴え出ればいいのかということもやっぱり不安要素たくさんですよね。まあ、慎重には慎重にというところだと思います。吉田さん、ありがとうございました。明日のテーマは、海外事業者の悪徳商法トラブルに遭わないためにはどうすればいいのかです。以上、講談社ケースファイルでした。